はい、ロカチです。
りっちゃです。
ポッドキャストを何を聞こうか何を話そうか考えてるとき、いろんな人のポッドキャストのタイトルなどを見て考えてるんですけど、こないだデコポンさんが嫌な気持ちを切り替えるためにはどうするだったかな、103回、っていうのをやっていて、すごくいいなと思ったので話した。嫌なことからどう気持ちを切り替える、嫌なことがあった時どうやって気持ちを切り替えていますかというお盆さんからのお便りに答えましたということが書いてあって、勝手に私たちも答えたいなって思いました。
他のポッドキャストに来たお便りを勝手にパク
って、勝手にパクって答えたいな、
精神。でも私もその回聞いてすごい考えてた。今日ちょうど聞きながら、私はなんか何派、なんかその二人が、で、ここは、なんだっけ、なんか、愛ちゃんさんは、わーっと怒って、すぐ忘れるみたいな感じで、のんちゃんさんは結構、中で、なんか、ロジカルに否定できるやつは、なんだろう、整理しちゃうとか、あんまり人に言ったりはしないみたいな、タイプ違うよねって話してたから、自分はどうかな、みたいな、考えてた。
どうですか？
嫌なことね。
嫌なことがあったらどう切り替える？
切り替える？そうですね。私は何パターンかあるけど、基本なんか発散したい。発散したいので、ちょっと レベルとか内容にもよるけど、やっぱ人に言うは結構上位に来るかな。人に言う。
人に言うな、私も。
人に言う、あとそれがなんかできないときは、メモ帳にブワって書き殴る。iPhone の、ね、アプリのメモ帳に何、なんか書き殴るっていう、が一番多いかもしれないな。
すごい。じゃあメモ帳、それ保存してるんですか？じゃあ過去の怒りが。
時もある。でも別に見返します。なんか見返したいほどじゃないけど、でも、なんか超クローズドの、なんだろう、アカウントみたいなのに書くときもあるかな。誰かに言うの手段の中に、人に言うパターンがいくつかあって、そういうのはね、でもソーシャルとかに書くとさ、よろしくないので、なんか仲いい友達の LINE とかに、なんか愚痴みたいな感じで書いたりとか、なんか家族に、ちょっと、なんかさ、みたいな、こういうことあったんだけどひどくないみたいなのを言うか、その、なんか友達とクローズドにだけ繋がってる、どこでなんか書くみたいな、ストーリーのさ、インスタのあれの親しい友達
と、
なんか、下友っていう、そういうやつ。
下友。
だけとか、かな、で、その辺が多いけど、で、そう、メモ帳はでも、なんか別に書き殴りだから後で書き直したりはしないけど、なんかすごい自分がイライラしてんなとか、すっごいムカつくけど、なんか整理したいみたいな時は、本当になんか、トイレとかで、わーってなんか、めっちゃムカつく、こういうところがなんかすごいイライラした。こういうところがすごくイライラした。だってこう思ったのにこうだったからすごいムカついた。みたいなのを全部書く。で、書くと、なんか、人に言う方は結構それで、そんなひどいとか、なんか一緒にさ、怒ってくれたりとかさ、なんか聞いてくれたりすることが多いじゃないですか。特に女友達とかは。だからそれで、やっぱそうだよねみたいな。ひどいよねみたいなのを一通り言うだけ言って、発散して、スッキリするっていうのと、いう感じで。で、メモ帳とか自分で書くときは、なんか自分で書いてみると、すごいなんかちっちゃい悩みだな、みたいな。とか、どうでもいい悩みだな、みたいになることが多いから、こんなことで悩んでてもしょうがないな、ふぅ、みたいな、客観視できるのがいいところな気がする。
なんかコーピングみたいですね。
そうだね。そうだね。コーピングみたいな感じ。
コーピング、なんて言えばいいんだろう。そう。ストレスに対処するための行動ということで、なんかよく言われるんですよ。それも書いて、
整理する。自分なりのストレス対処法みたいなやつだよね。コーピング、
ぜひ調べてみてください。私、なんか自分がなぜ怒ったかとかを整理するってやつですね。
そうだね。で、その辺が、すっとしたなんか嫌なことあった時の、なんか、正面からの対処法で、あとは、結構、もう私は自分に甘いので、なんか、めっちゃムカつく、めっちゃムカつくから今日はハーゲンダッツを買って帰ろう、みたいな。 あなんか今日はもうラーメンを食べようとか、なんかそれを言い訳になんか好きなことしたりとか、
うん、
あとや休みの日とかに前はよくあのテルマー湯行ってお風呂入って、なんかサウナとかお風呂とか好きだから行って、なんか、うん、なんかいや大変だったけど、ふまあ今日はなんかテルマー湯来たしすっきりかなみたいな感じで、
うん、
なんか自分に言い聞かせてるところはある。こんなに嫌なことあったけど、まあ、もうこうやってリフレッシュしたから、あもう大丈夫みたいな、うん、すっきりみたいなのを、うん、なんかなんていうの、対処行動みたいなんで、なんかやることによって自分の、うん、なんだろう、自分の中で落とし前がつくというか、まあ、
うん、
ここまでしたから、こんなに嫌なことあったからこんぐらいいいこと贅沢してもいいだろうみたいなのをやって、うん、なんかじゃあ
確かに
みたいな感じに戻すという活動を結構やってて、なんかこれは、うん、あの前の会社、前の会社、あので働いてる時って結構炎上対応とかあったんですよ、
うん、
仕事上の、
うん、
でそういうのってなんか結構なんか人のなんだろう、ネガティブな面に触れたりとかさ、なんかまあネット上で SNS で人の悪意をいっぱい見たりとか、なんか結構厳しいこと言われたりすると、うん、なんか自分じゃなくてもやっぱこう、うん、何すごいさ責められたりとか疲れるみたいなのがあるんだけど、で、
うん、
そういう時に、なんだろう、なんか正面から受け取ってると疲れちゃうのと、まあそれで、なんか、大体危機対応とか延長対応ってしてる時は、なんか一定ちょっと、なんか火事場みたいな感じだから、それはそれでこう、その瞬間はアドレナリンみたいに出てるんだけど、大体そういうのって一通り終わるとどっと疲れが来るみたいなの結構あるんだよね。なんで、なんか結構延長対応いっぱいやってる時に、これは何かしらのストレス対処法を自分で見つけなあかんと思って、まずはなんか、あの同僚となんか、いやちょっとまたこんな問い合わせ来てみたいな、大変だよねみたいなのを言い合える同僚を作るってことと、で、あとはその1週間めっちゃ大変だったってなったら週末になんか、あもう絶対に次の週末はテルマユに行くみたいなのを考えといて行って、マッサージまで今日はつけてやるみたいな、なんか全部やって、あ贅沢したからもうリフレッシュしたってこう自分に言い聞かせるみたいなところを結構よくやりますね。
うん、なるほど、はい、確かに
そんな感じでしょうか。うん、
そうか。でも私も大体一緒かな。最初私もなんかメンタルが免震構造なんで、うんうん、めっちゃ揺らして
あそうなんだ。
そう、
うんうん、
折れないけど基本的に折れることは少ないけど、うん、めっちゃ揺れるっていう、
うん、おー免震構造、
折れずにね、うん、
そう
免震なんですよ私は。なんか、
うん
うん、揺らさずに折れるぐらいだったらめっちゃ揺らしとこうってタイプなんで。
揺れるっていうのはどういう感じになるの？
めっちゃ人に言う、めっちゃ最悪だったんだけどさとか。それ私はもう裏垢がたくさんあるんで、そこに
インターネット、
まあ今日このネタだったらここだなって思ってこう書いてとか、
うんうんうん、
あと日記にも書くし。
ああ、日記は自分しか読まないの？
うん。だから、リチャさんがおっしゃったように、本当にそんな感じです。みんなが、うん、みんなに言ってやるからっていう気持ちで書くのと、
うん、
日記は、
言ってやるからって気持ち、うん、
みんなに言ってやるからという気持ちと、うん、日記は分析ですね。あ、これが嫌だったんだとか、
ああ、
いうこと。確
か
に
用途は違うかもね。うんうん。
うん。
うん、
ということに気づきました。あとは、あの、基本的に悪いことを悪いと感じるとき、あの、眠いことが多いんですね、私。あの、
あ
まあ、リッチャさんはお腹空いてると不機嫌なんらしいんですけど、私は眠いと全てをマイナスに捉えてしまう癖がありまして、もう赤ちゃんからぐずりが抜けてないんで、もう、とりあえず寝ます。なんか、なんでこんなに怒ってんだろうって、こんなに悲しいのはなぜって思うとき、
うん、
だいたい寝不足なので、寝ます、
うん。
で、土台を整えて起きてもまだムカついてたら SNS に書く。か日記に書く。
なるほど。
あとは、ま、仕事上、うん、こう、エッセイとかで書くこともあるんで、
うんうん、
なんかそう、どうやって書こうかなとか、これ書けるかもなとか、を、考えてしまいますね。なぜこんなことが起こったのか、
うんうん。
例えばその炎上とかだと、あ、これはいつか書けるかもしれない。 こういうことがとか考えて、ネタに金にしようと考え
たりします。まあ将来の何かこう何かに使えるんじゃないかってことね。
確かに。そう、うん、金にネタにしようと考えたり、そうですね。まあなんか言われる系はまあいろいろね、その言われた嫌な気分を変えるときっていう質問とはまた違いますけど、うん、なんか言われたときは、うん、まあ、あの、技術点と芸術点つけてみたりとかしますけど。
どういうこと？え、
なんかこいつの悪口なんか
言われたときに、
うん。うん。なんか、こいつ、なんか、こいつの悪口あんまり芸術点が低いな、とか、チクチク思っちゃうことはあります。もうずっと言ってくる人に関しては。
うんうん。
なんか、あんまり語彙力ない、技術力2点みたいなとかね。そういうのはしますけど。
自分の中でつけてんの？
うん。
な
んか、そうするとちょっとなんか、まあ、メタ的に見れるっていうか。
うん。
そういうのあるけど、気分を変えるのはやっぱ寝る、書く、かな。
寝るは大事。
なんかあんまり、寝る大事。
うん。
なんかもう寝てないだけで全てがイライラしてくるんで。
うんうんうん。
なんか寝てない。
それは私もそう。うん、
ね。だから寝てない時なんか怒ってる人はぐずってんだって思うとね。それもちょっとマシになる気持ちが。
うん、なんか旅客がその話してたじゃん。なんか眠い時に。
うん、
イライラ人はしているけど赤ちゃんと同じだよみたいな、うん、大人も赤ちゃんと同じだよって言ってたじゃん、うんうん、なんかその話すごいさ、うん、心に残っててさ、で今その赤ちゃんを育ててるんだけどさ、
うん
うん、なんかすごい共感が多いっていうか、うん、なんか、うん、わかるみたいなのがすごいあってなんかだんだんさ赤ちゃん今の、うん、うちの月齢ぐらいだとなんか、
うん、
あの赤ちゃんの念トレみたいな、ね、よく睡眠をとるトレーニングみたいなのあるんだけど、そこの考え方がなんか活動限界みたいな考え方があって、一回その赤ちゃんが寝て起きたら、そっから月齢に合わせて、うん、なんか例えば1時間とか90分とか2時間とかが、うん、その機嫌よく起きていられる限界だから、うん、そこが終わるまでにうまいこと寝かせないと、それ以上だとなんかもう疲れたみたいな、疲れたってわーって泣いちゃって、でも赤ちゃんは自分で寝る方法をさ、うん、まだ上手くないから、なんか疲れたんだよってなって、こっちは寝りゃいいのにって思うんだけど、なんかもうね、うん、疲れたけど寝れないわーみたいな、脳が興奮みたいになっちゃってギャン泣きみたいになるっていう考え方なんですよ。
そうなんだ。
機嫌がいい、ギリギリ終わりぐらいのうちに、ああ、機嫌いい、お腹いっぱいいす、気持ちいいすや、ぐらいで寝かせるっていうのが一番うまくいくっていう話なの。
メ
ントレ理論が。でもそれめっちゃわかると思ってさ、
ね、
わからないこれ。
わかる。わかる。
だよね。だよね。
うん、もうあれじゃん。普通に夜の電車とかみんな活動限界超えてるからあんな殺伐としてんじゃん。
確かに。
疲れたギャーってやつじゃんみんな。
そう。なんかすごい赤ちゃん見てるとなんかわーって言ってる時とかなんか疲れてね、わかるわかるよみたいな。みたいなのすごいなんかね、だるい時って本当だるいよねっていうのはすごいこう共感できる、
うんうん、ね。だからこうね、
会社とかわーわーって言ってるんだけど、うん、なんかもう絶対やだ怒りみたいな感じで泣いてるんだけど、でもなんか、うん、なんかあったかくしてゆらゆらしてると、なんかもうその何、うん、だんだんギャーって泣いてんだけど、なんかだんだん負けていくの、その眠気に負けていって寝落ちする
わ。かわいすぎ。
それがさ、なんか面白いじゃん、面白い、なんかその面白いなと思って、なんかギャーギャーギャーギャーって言ってるんだけど、なんかもう疲れてるって分かってれば、なんか、
うん、
例えばあのベビーカーとか乗ってさ、ガラガラガラガラってしてるさ、人はこう電車とかって寝るじゃん、うん、だそういう移動してるとさ、なんか寝るとか、うん、あと家でもなんかあ、まあ抱っこしてあったかくして、なんかあの、ゆらゆらゆらゆらずっとこうしてたりとか、
うん、
うちはないけど、あの、バランスボールに乗ってポンポンするっていうのが、なんかすごいいいらしいんだけど、そういう、心地、なんか、その、ギャーってイラつきを上回る心地よさを与えていくと寝落ちするっていう、なんかその戦い、なんか、ほら、なんか、ほら、
人間の心理じゃん。
そう、ほら、そんな泣いてるけど、なんか、あの、これは心地いいだろうってなると、寝て、勝ったみたいな感じになる。
うん、やば。
から。
それもう、テルマーユにいるリッチャさんじゃん。
そうだね、そうだね。気持ちいいな。すやすや。
もういっか、すや。
そうそう。
人間の心理すぎる。
うう心理を感じる、ね、ありますね、すごい。うん、
金曜日の OL みたいな。もう本当に今週、うん、今週嫌だった。
そうそうそうそうそう。
猫ミームみたいな。もう、ギャーってなってても。寝たら、すやーって寝たら。起きたら、ハッピーハッピーハッピーになっちゃうから、ほ
ん
と。
うん。
いやー、寝て。みんな、
寝よ。いっぱい寝
る。嫌な気持ちになってたら、一旦ね、自分の活動限界超えてないか、なんか、チェックしてください。これは活動限界を超えてるわ、
つって。でも結構なんかその、我々はさ、なんか言うけどさ、我々は割と、うん、なんていうのかな、あんまりさ、なんか、素直ではあるというか、結構別になんか、うん、なんかこんなことあってひどかったんだけどとかさ、こういうのにめっちゃムカついたけど、うん、ムカついたんだけどみたいなのさ、すぐ言えるタイプじゃん。
うん、
あとすぐ話すから、こう、うんうん、ポッドキャストとかをやっているわけであって、なんか、
確かに。
抱え込みがちな人は、なんか、なんかこんなちょっともやっとしたけど、でもこんなことに起こる私が悪いのかなとかさ、なんか、こんなことに起こったら小さいかなとか、なんか、そういうなんか発散の手前のところで、なんか、沈めてることが多い気がする。
偉いな
ぁ。なんか、
そんな確かに。こんなことで起こるのはおかしい。うん、なるほど、
うん。でも多分私、なんか、今こう言ってるけど、でも多分私自分の友達とかから見たら、うん、なんかそんなに愚痴っぽいタイプじゃないと思うんですよね。うん、そんなに多分言ってないと思うんだけど。
うん、ん
こんなことあって、みたいな。なんかこの前友達にさ、ね、なんか、うん、あの一番仲いい友達、なんか4人グループみたいな。で、LINE があってそこでよくみんな、わーわーわー言ってるんだけど、なんか、なんかたまに私がこういう悩みが、なんか、ちょっとなんかこんな人がいてこんなひどかったんだけどみたいな話をなんかしばらくしてたら、
うん、
後で、
うん、
なんかリチャがああいうこと言うの珍しいよねみたいにすごい言われて、なんかあんまり感情的になることとかなさそうだから、なんかすごい意外だったみたいに言われて、確かに。で、私それで思い出したんだけど、中学の中3の時に高校受験をして、うん、で、なんか自分が行きたかった高校より、なんか、ここも受けてみなよ、みたいな、すごい偏差値の高い高校も受けてみなよって言われて、なんか受けてみたの、うん、とりあえず、チャレンジに。そしたら受かって、で、それ相当レベル高い高校だったから、すごいみたいな感じで、で、自分もまさか受かると思ってなかったから、え、すごい受かったみたいなのもあったんだけど、でも、なんかあんまりこう感情をわって出すタイプじゃなかったから、あ、なんか受かりました、みたいな感じで言ってたら、塾の先生に、なんか中澤ってそういう時でも嬉しそうじゃないんだねって言われて、ガーンみたいな。すごい覚えて、すごい覚えて
る。それちょっと悲しい。なんかわかんないけど。
というわけで、そんなに顔に出たりあんましないという、こう、感情がそんなにバッと出るタイプではないということらしく、なので、で、何が言いたいかというと、なんか、私はでも、多分その怒りとか、感情は自分の中では素直に受け止めてはいるんですよ。で、ただそれをなんか一回書き出したりとか、なんか、その近くの人に言ったりとかするけど、なんか、こんなこと思う私が悪いとは別に思わないのよ。だけど、まあ一回その吐き出して書いてみてまでは、なんかやって、なんかそれを別にその他人にどんぐらい言うかとかはなんか人によると思うんだけど、なんか、まあ愚痴で、まあ愚痴言いすぎたりするのね、そんなに良くないと思うし、特に狭いコミュニティとかで。ただ、なんかあんまりこう、なんか抱え込めがちな人は、なんか自分がその感情を持ってることもあんまり認めたくがらない。っていうか、な
ん
か結構その前になんかモヤモヤするけどそんなのはダメだって思ってるから結構それがなんか積み重なって結構辛くなるみたいな人がいる気がしてて、で結構なんかあのメンタルに来やすいタイプとか、なんか真面目な人がそのうちになりやすいみたいなので、なんかそっちな気がして、なんか自分がそのなんか嫌だなみたいなのことには結構繊細、むしろ私はなんかそれはすんなり認めて繊細になった方がいいと思うんだよね。
なん
か何が嫌かはさ、自分が認めて、嫌だったこととかもやっとしたことをこう書き出したりしていくことによって、自分はこういうことは別に平気だけど、こういうのはマジでムカつくみたいな、こういうことは絶対に許せないみたいなのがだんだん分かっていくから、そしたらそれを回避していけばいいから、なんか。
間違いない。
そう。自分はなんか、自分がなんかイラッとすることとか別に悪くないんで、なんかそれを、認めて一回書き出したらいいと思うっていう ていう
間違い
のを思っております。
うんね、とりあえずそれも全部私はログマだから、とりあえず全部それもログっといた方がいい。
うん、え、りょうかちがそのログったやつをさ見返したりするの？
見返したりはしないですけど、でも書いてるうちに、うん、なんか自分は、うん、その何を期待されてるのか分かんなかいと不安になってしまうのだろうなとか、うん、結構書いてるうちに、うん、何をこいつ、いつも俺これで怒ってるなっていうのは書いてると思いますね、うん、なんかまたここじゃんみたいな感じ、
うん、うんうんうん、
があるんで、些細なことでも書いてるかも。
分析されている。
うん、
え、じゃあその期待されてることが分かんないと、もやもやするっていうのが分かって、じゃあ期待をなんか明らかにするようにしてるの？
そのなんか、結構そういう最初に自己紹介とかさせてくれるところでは、そういうこと言ったりします。うん、なんか
こう、
相手の期待値が何なのか分かんないと、
うん、
結構その、うん、何したらいいか分かんなくなっちゃう時があるから、
うん、
なんか率直に言ってくださいねとか言うこともあるし、
うんうんうんうん、
普通に今自分が何期待されてるか分かんないと、うん、不安になっちゃうタイプなんで、今何してほしいか聞いてもいいですかとか質問しますね、うんうんうん、割と、
うん、
そうすると、
すごい反省が生かされている
。わかるように。まあでも、なんか20、30代ぐらいになってからですけどね。もうなんか昔は、ただ本当に揺れていただけでしたけど、書いてるうちに、うん、俺はいつも、なんか怒ってるっていうか、何なんだかわかんなくて、混乱しているんだな、これはっていうことが結構あって。
ああ。
っていう感じでございました。
うん。うん。
確かに。
なんかさ、最近、
うん、
本当に全てのことは期待値調整だなって思うことが多いんだけど。
どういうこと？え、突き詰めると。
突き詰めると、それは私、
うんうんうん、
なんか、育児情報を見ていた結果、育児アカウントの愚痴みたいなのがすごい流れてくるようになる、な
ってる。はいはいはいはい。あ
だけどさ、育児愚痴ってすごいバズるじゃないですか。SNS で、うんうんうん。だからよくこう、うん、こんな、ひどいことがあってみたいなのがすごい流れてくることが多いんだけど、なんか夫、例えばなんかこうなんか夫がこういうことをやってくれないみたいなのとか、
うんうんうんうん、
なんか義理の家族とこういうところが合わなくてもう激怒みたいな話とか、
はいはいはいはい、
なんかここでこんなんひどくないですか、うん、みたいな、私がおかしいんですかみたいな、
うん、
すごい多いなって思うんだけど、で、
うんうん、
なんか。まあ、そんなこと言って終わりなんだけど、なんかほとんどのことはなんか直接話せばええやんみたいなことと、なんか期待値調整みたいなことがほとんどだなって、すごい思うというか、
うん、
なんかどれぐらい、
うん、
なんかどの、何をどれぐらいやってほしいか、もしくはやってほしくないかとか、どれぐらい関わりたいか、うん、もしくは関わりたくないかみたいな。で、なんか大体向こう、うん、大体良かれと思ってやっている、しかし相手には嬉しくないみたいなことがさ、すごい多いわけじゃないですか。
うん、うん、世の中。うんうん
っていうのが、
確かに
な。なんか仕事だったら、まあそれはさ、なんか、仕事だったら言うことでも、なんか、
うん、
それがさ、友人とか、家庭内とか、家族関係みたいになると、うん、まあ、そんなわざわざ言わない、なんとなくで、この家庭のルールみたいなところでやってることが多いと思うんですけど、
うん、
でもそれがなんか、うん、まあそれが、なんだ、まあ家を買うとか、リノベするとかでもそうなんだけど、育児するとか、な
ん
か、
うん、
プロジェクト、一大プロジェクト仕事みたいなのが始まったときに、やはりこう期待値を明確化して役割に合わせて動かないと、大体こうなんか破綻するというか、すごいトラブルが起こるって何事も同じだなと思うことが多い、うん、今日この頃。
あ、確かに全ては期待値調整かもしれないですね。同棲の時もよく思ったな、なんか、
うんうん、
これは俺が期待しすぎていたことに対してがっかりしているのだなど思ったりすることもあったし、
確かにね、なんか、うん、なんでがっかりしてんだろうみたいな、でも振り返るとさ、でも私別に相手にここまでして言ってないよな、うん、みたいな、とか。
そうそうそうそうそう。言ってなかったみたいな。あ、これ言ってなかったわってやつね。
うん。
やってほしいと。うん。まあ恋愛とかもそういうの多いからな。 俺別にそういうのを期待してないよみたいなすれ違いあるあるだから、
うん、うんうん
うん、難しいプライベートでの期待値調整
そうなんです。
まあでもね、期待値調整大事だな。だし、まあそのなんか相手がなんでやってくれないんだろうと思った時に、あ、自分が期待値調整して、うん、うまくしてなかったわって振り返ることも大事ですよね。なんか、なんでやってくんないのっていう時に、
うん、
なんでやってくんないんだろうじゃなくて、あ、ここすり合わせてなかったって、うん、なんか振り返ること大事だなって思います。
うんうん。わかる。
ね。
なんかマネージャーの気持ちになると、いや、そりゃ、言ってないもんな、うん、みたいな、なんか、頼んでなかったな、みたいな感じにはなるときはある。
わかる、わかる。
ある。
わかる。言わなくても、うん、あー、なんかその、結構、なんか、うちの家の、うん、女家系は、サービス業の人が多いんですよね。うん、接客業の人が。
うんうん、
だからちっちゃい時によくなんか言わなくても先回りしなさいってよく怒られたことがあったんですね、で、うんうんうん、実際に我が家に帰ると例えばなんか手でなんか食べ物食べてると何も言わなくてもみんなティッシュとか運んでくれるの、拭いて手を拭くんじゃないかと思って、そう、
ね、
そういう家なのですね、
うんうんうん、
だから自分がこう外に出た時に他人に期待するものが高すぎるということに気づいたという事件がありました。
それ旅客中もティッシュを運ぶのじゃ、誰かが食べてたら。
なんかそこは私は逆になんかアンチテーゼになってしまって、別に拭きたくないかもしれないか、うんうん、し、
うん、
なんか拭いたら拭いたでみんなすごい窮屈になっちゃってる現場もあって、あ、うん、ごめんありがとうってなっちゃうなみたいな時も、を経て、
うん、
あ、手で食べてる、この後手で拭くだろうな、うん、と思うけど、
うん、
ティッシュ出さないっていうトリッキーな感じになりました。うんうん、
いや、トリッキーじゃないでしょ。わかるわかる。でもなんかさ、なんか、私はサラダ取り分け問題があると思うんですけど、
うんうんうん、
今、最近は多分言われなくなったと思うんだけど、我らがというか、うん、我ら、旅館はわからないけど、私が大学生になったぐらいの時ってちょうどさ、女子力という言葉がすごい流行っていてさ、
ああ、はいはいはい、ありましたね。
なんか居酒屋に行ってさ、なんかコースでこうサラダが出てきたら、なんか最初にこう、うん、取り分けなきゃいけないみたいな、なんか、取り分けたりとか、あとグラスが空いてたら、なんかこう気がついて、なんか、あ、何飲みますか、うん、みたいなのを、
うん、
なんかまあ後輩が先輩に言わなきゃいけないとか、その女の子が、なんか、うん、なんかそう、なんかサラダパッて気づいて取り分けてくれるのが女子力であり、出来女みたいな。
うん、ありましたね。
出来女という単語すげえ懐かしいんだけど、あったんだよ
ね。出来女。あった、あった。
そういうのが。
あった。
ありまして、あったんですよ。で、それで、そう、なんか、あ、やらなきゃと思ってやってた時代もすごいあるんですけど、なんかその後徐々にさ、うん、こう、あの、まあ、世の中の風潮も、ま、女子力とかからもう少しリベラルに変わってきたりとか、する中で、うんうん、いや、私はサラダを取り分けたくはなかったわけ、もともと。取り分けたくもないし、うん、なんか、その、女子がそれをやれよみたいな風潮も嫌だし、でもでも、うん、で、かつさ、別にサラダ食べたくないかもしんないじゃん、みんな。
そう。
なんか、グラスも
別に
さ、もうビール飲みたくないかもしんないのにさ、注がれるから飲まなきゃいけなくなるじゃん、みたいな。それが嫌なの。
あのね、一番わかりやすいのはカルテットの唐揚げ事件ですよ。
ああ、
唐揚げにレモンかけたくない人もいるんだからっていうね。
うん、うん。
サラダにトマト入れてほしくない人もいるんだからっていうことで、
うん。
そういうのも全部なしで取り分けは分配されていきますからね。
うん、ただ問題はそのサラダの取り分けをさ、なんか、例えばさ、この10人の飲み会があったとしてさ、別に9人さ、うん、なんかそれで別にサラダ手弱自分で取ればええやろって思ってても、うん、なんか一人がさ取り分けるとそのゲームが始まってしまうのよ、うん、誰かが気を使う、なんか気を使う人っていうのがそこに一人現れると気使いゲームみたいなのがスタートしちゃうわけ、うん、そっからそれがすごい嫌だと思ってて、うんうんうん、全員やるなみたいな、うん、本当にでもすごく思っていたということを思って、うん、あので誰かがいるとさ、なんか気を使う、なんか気が使える人っての方がなんかこういいとされるじゃない。でも、私がさっき言ったように、うん、なんか気を使うことによって相手をくつろがせないっていうこともあると思うのよ。 だってこっちはくつろごうと思ってるのにさ、みんなさ、ティッシュ持ってくれたらさ、なんか恐縮してくつろげないじゃん、うん、逆に。
みたいな。うん。手を、次から手使う食べ物食べづらいからね。
うん、そうそうそうそう。なんか、あ、また気を使わせてしまったみたいになるから、うん、なんかこう、気使いゲームを始めないでほしいって、いつも思っている、
うん。そうなんだよ。意外とそういうのもあるからね。
あ、すごい。ちょっと、うつうつと気が利かないから、思っていることをちょっと、バーッと話してしまった。気遣いゲームを始めないでほしいという、私の心持ち。
ああ、そうですね。私も、逆に、そうね、うっかりしてるとね、ティッシュを渡してしまうんですよ。う
ん、すごいね。はい。そっちなんだ。
と思うんで、
すごい。
そうしてしまった後に、なんか、その、みんながね、あ、ティッシュのタイミング、ティッシュのタイミングってやってるのを見ると、あ、このゲーム始めてしまった。すべては、私が始めた物語じゃないか。そう、お前の始めた物語、俺の物語が始まっているってなって、
そうなんだ。
すごくね、
場をね、そういう世界、場をそういう世界に巻き込んでしまうんですよ。
そうそうそう、ね、気を聞く人、聞かない人という、うん、この、ね、なんていうか、仕分けのある世界に、
そうに、そうなん
なってしまったという。
私が言いたかったのはそういうこと、そういうことです。そういうことです。
うん。
うん、
ね。そう。だからね。気を使わないっていう気を使い方もあるんだよっていうことでございますね。
確かに。いやー、うん、それ本当だな。そう。
そう。だから。
ある。
うん、そうそうそうそう。そうそうそう。だから、ね。うん。そういう風に暮らし、生きてきたから、そうね。なんか、あ、こんなに気を使わなくても生きていけるんだという驚きが最初にあり。
うん
うん、そしてあ、気を使わない方がみんないいと思う世界もあるな、という、私の世界 1.0、2.0、3.0があって、今 3.0 が。
あ、 3.0 まで来たんだ。
うん。バージョン 3.0。
最近私がそれに関連して思うことは、なんか、
うん、
今もう35なんですよ。なんで、
はい。
で、仕事をしていると、まあまあ、うん、なんていうの、なんか自分が一番年上のこととかさ、なんか、
うん、
よく歴だったりとかさ、立場とかで自分が上のことって結構増えてくるじゃん。
だんだん。うんうん、
なんだけど、うん、なんかずっと下っ端根性が抜けないっていうことが、結構あって、なんかそうするとなんか上座に座れないとか、例えばね、なんかつい絶対なんか下座側をに座んなきゃみたいなのをなんかすごい思っちゃうとか、なんだろう、どういう時だろうな、なんかなんていうのかな、なんか絶対こうできることを探しちゃうとか、なんか
エレベーター、
うーん、そうだね、
やっちゃうとか、
あと相手に何か絶対返さなきゃ、なんか、相手の期待値以上に何かを返さなきゃいけないみたいな気持ちにすごい、こう、
うん、
ちょこちょこ持ったりとか、あ、なんかできることあれば言ってくださいね、みたいな、うん、で、とか、なんだろう。あ、じゃあ、まあ、シンプルに、例えばみんなで飲みに行こうみたいな時に、あ、じゃあ店取りますよ、みたいなのをすって、なんか、やんなきゃって思って行っちゃうけど、でも面倒いみたいな。うん、面倒いし、忙しいから、うん、なんか、うん、いや、別に言わなくていいんだけど、なんか、いや、これを根本を探っていくと、なんかやっぱ自分がこう、何か人の期待値以上に働いてあげなきゃいけないんじゃないか、みたいな。とか、もしくはやっぱ自分が年、うん、一番年下のことが結構多かったから、その中だと、なんか、うん、あ、じゃあこれをやりますよ、みたいな。ちょっと気を利かせて動いたりとかしてて、逆にイベントとかで片付けないことができないみたいな。うん、なんかさ、イベントの後片付けとかってさ、なんか、
うん、
何？なんか偉い人とかって別にさ、ずっとなんかもう去って帰ったりとかさ、なんか話してたりするじゃん。うんうん、で、別にそれでいいと思うのよ。うんうん、とか、そういう仕事があるわけだし、うん、話してるっていう仕事と片付けをする人みたいなのがあるんだけど、うん、なんか絶対最後までの片付け、なんか片付けとかしてしまうみたいな。で、悪いわけじゃないんだけど、なんか、
うん、
なんかそういう、何、下っ端根性なんか とか、なんか私なんか根性みたいなのがすごい抜けないなっていうのをすごい思うんだよな。
片付けとかは全然いいけど、うん、いいと思いますけどね。まあね、
片付けはした方がいいとは思うんだけど、なんて言うんでしょうね。
まあ、
うん、
ちょっとなんか、それはあなたの仕事じゃないっていうことをしちゃう時も なんかある気はする。年上の立場の時に。あれ？ここ若手しかいないエリア、ね、みたいな時があるかもな。
いやなんかあんまりこう、なんかね、気を利かせてより何一歩踏み込んだことをやろうとしないように、ちょっと気をつけてた。うんうん、この前、こう去年とか。なんか。いや結構その忙しかったりとか、あと妊娠とか 体調が悪かったりとか、なんか、
うんうんうん、
無理しない方、なんか、なんていうの、頑張って一歩気を利かせたことをとにかくやらないぞって思って、なんか最低限のことはやるけど、うん、気を利かせてここまでやっとこうみたいなことをやると忙しくなっちゃうから、危ない危ないみたいな。やめよう。うんうん、で、じゃあ店取っときますよって言いそうになったけどやめとこうみたいな。誰か取ってくれるだろうって。とりあえず決まってないけど取っとくとか、
うん、
な
ん
かそういう時も必要やなみたいな思うようになった。
確かに確かに。何でもやっちゃうとね、大事な何かがあるときに手が回らなくなったりするから。うん
うん、そうだね。
仕事とかでも。
うん。うん、気を利かせないみたいな。あえて、うん。
難しくない？気を利かせるとか、利かせないとか。難しい。難しいな、ほんと。いや、難しい。うん。うん。そうですね。
そうですね。ちょっと話が、あ、そうだ。あ、ごめん、一個だけ全然話飛んできたんだけど、そう、最後、りょうがちに聞こうと思ってたんだけど、うん、
はい。
私がさっき言ってた、私は、その、甘いものを食べるとかさ、そのお風呂に行く、うん、温泉とかサウナとか好きだ、そういうとこに行くみたいなのが、まあ、何、ストレス解消の一つなんだけど、うん、なんか、りょうがちはそういうのあるの？
うん。
これをするみたいな。寝るでいいの？
寝る。
めちゃくちゃコスパいいの、うん、全然かから
ない。でもなんかあんまり食べるとか、
うん、
怒ってる時は、
うん、
ないですね。
ないんだ。へえ。
うん、怒ったるとか、どっか行くとかもめんどくさいし、
うんうんうん、
なんか楽しいとこ行こうとか、なんかもう一日頑張ったからもう今日は飲みに行こうみたいなのもない。あんまりもう一刻も入って。
うん。
うん、寝る。
うん、寝るでいいんだ。
ああ、寝る。
なんて素晴らしい。
ぐらいかな。まあ、あとはスマホゲームぐらいかな。
ああ、スマホゲーム。
気が済むまで。
いいな。お
う、あんまりこう、外に出てとか、
うん、
解放する何か。
うん。うん、
では
発散系じゃないんだ。
そうですね、緩んで楽しいことではイライラを忘れられなくて、うん、もうシャットダウンしちゃうか、
うん、
スマホゲームに没頭して違うことを考える。
うん、
あ、めちゃくちゃ偉いけど記事とか書くかもしれない。
偉すぎ、
なんか別の仕事するかも。
うん、偉すぎる。
とにかく、とにかくそのなんか自分の中では、
うん、
起こったことに関する考え事をストップしなくちゃいけなくて、
うん、ああ、それはわかるわかる。うん、
で多分サウナとか買い物でも、
うん、
買い物しながらずっと考えたりしちゃうんですよ。
まあ、買い物は確かにそうね。うん、ずっとサウナがいいのはなんか私ヨガも好きなんで、ヨガ教室とかそういう時にはすごいいいんだけど、うん、なんか一回の深呼吸してこう瞑想的な状態になると、うん、なんか一回その自分を観察しましょうみたいな感じなんでね。そうするとなんか今、
ああ
なんか今モヤモヤしてんなとか、あなんか今イライラしてんなとか、なんか、うん、今焦ってんなみたいなことをちょっとこう何ちょっと何斜め上ぐらいにいるこう自分の視点みたいな感じで、なんか心の状態がこう、うん、感じられて、ああなんか今すごい焦ってんなみたいな、別にそんな焦ってもしょうがないよね、うん、みたいな、こう一歩引いて考えられるから、なんかそれはうんいいかも。運動とかもなんか一回その何も考えられない状態に脳をして、そうすると離れられるから、うん、そこからなんかこう一歩客観視するとなんかなんていうの、すっきりするかもしれない。
確かに瞑想はいいかも。
うん、
でもなんかそうですね、私の中ではイメージは
うん、
あの赤ちゃんと言っても3歳ぐらいの甥っ子が泣いてる時に、
うんうん、
とりあえず YouTube 見せると、
うん、
なんか 気がもうなんかうわーって泣いてることを忘れて没頭したりするんですね、
うんうんうんうん、
とかアンパンマンで遊ばせるとアンパンマンってなって怒ってたことを忘れるみたいな、
うん、
そういう気のそらし方なんでなんか没頭できるものが必要なんで、
そうね、確
かに瞑想みたいに自分をメタ的に見るとかしちゃうと、うん、だんだんまたイライラしてきちゃって、
あ、そうなんだ。
でも瞑想はいけそうな気がしました、なんかでも
それは何が頭いっぱいかは、私は逆にスマホゲームは多分頭いっぱいになんないんだけど、買い物はなんか買い物で考えたいこといっぱいあるから一回頭リセットできるんだよね多分。だからその好きな、なんかそれで頭がいっぱいになるぐらいなんか好きとかなんだろう、
うん、
好きなこととかだったらいいんじゃないのかね、うん、
確かにそれは結構人それぞれ、みんなにとってのアンパンマンは何かによりそうです
ね。アンパンマンね、そうね。あ、よかしのアンパンマンはじゃあスマホゲームなの。
スマホゲームとか別の考えなきゃいけない仕事があると、
なるほど、ね、
忘れちゃう怒ってたこと、
うん、
あ、
うん、
忘れたってなるんで、
それでもいいよね。
かな。
なんかさ、子供とかってさ、なんかどっかにゴンってぶつけてさ、ふわって泣き出しそうな瞬間にさ、うん、あ、なんか、あ、ワンちゃんいるみたいになってさ、そっち振ってみるとさ、うん、忘れるみたいな。
そう。そう、ね、ワンちゃんだみたいになるから、どうしたみたいな。さっきまでのあの、泣き出しそうな、忘れてるぜっていう。あれ、
うん、
いや、でもね、すごい。やっぱりね、我々赤ちゃん30年選手ぐらいだから一緒なんだよ。
赤ちゃん30年選手。そうだね。
おじさんにこうぶつかり、おじさんに当たって、うっと思っても、その時に推しが見たら、うん、あ、推しってなって忘れてしまう。ぶつかりおじさんのこと。
赤ちゃん
推しの CM 流れてるって忘れちゃうとかあるんで。一緒一緒。
そうしよう。
うん。
なるほどね。じゃあ頭をいっぱいにすることがあればいい。
頭をいっぱいにすることが私はスマホゲームと寝ることでございます。うん、
でした。
はい。
いや、すごい長くなってしまったわ。人の質問を勝手に持ってきて長くなってしまった。
なんだっけ、ちょっと。デコポン FM さんと、あと、お盆さん、ありがとうございました。勝手に答えました。
すいません。はい。じゃあ、ありがとうございました。
はい。
やいやいラジオではお便りを募集しています。概要欄に Google フォームを貼っているので、そちらから質問をお送りください。その他、感想、コメントも、ハッシュタグ、やいやラジオをつけて、Twitter でツイートしていただけると、私たちが見に行くので、ぜひお待ちしています。